耳から取れるぬくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
この番組は
滑る玉順こと玉城順と
むくむあずあずこと能見あずさの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。わ
あ、2回目。
さあ、今回は2回目の収録ということでですね、はい、プレ放送を2回、それから、はい、第1週目の分の収録と、はい、全部で4回目となっております、はい。リスナーの皆さんにはですね、健康情報番組ということで、私たちの番組をいろいろと聞いていただきたいと思うんですけれども、はい、メインパーソナリティの玉順から、この番組、どんな番組なのかを簡単に紹介してもらいたいと思います。
はいはい、むくんでいませんかということで
これテーマにして
テーマですね、うん、はい。この番組は、体と心のプロ玉順とあずあずがお届けする体と心のむくみをすっきりしてもらうための1時間の収録番組です。健康っていろいろありますが、実はむくみって不健康の象徴ですよね。ということでぐすラジではメインパーソナリティの2人がここ沖縄那覇から健康に関するさまざまな話題を時にはゲストを迎えてお話しさせていただきます、
はい。
自分と家族の健康をね、守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする、はい、耳から取れるむくみ取りぐすラジ、ぜひお楽しみください。
はい、ということでぐすラジはですね、 FM 那覇から収録放送でお送りしています。毎週月曜日の15時に、放送、それからですね、 YouTube と Podcast ではいつでも聞くことができますので、はい、ぜひぐすラジで検索して、後日もご覧ください。
はい、
はい。そしてですね、ぐすラジではリスナーの皆様からの、ご意見ご感想、それからこんなテーマで健康について話が聞きたいっていうようなご要望とかもお待ちしておりますが、はい、うんっていう、はい、はいっていういい声が聞こえてきましたけれども、シューピー、
はい、シューピーです
後で紹介しましょうね、
はい、
メッセージはどこから送ればいいですか。
はい、メッセージの方は FM 那覇のホームページの方からお願いします。あとですね、 Facebook ページの方でこの収録の様子を放送してますので、はい、そちらの方にコメント寄せていただけたら拾って、まあ、コメントいたしますのでよろしくお願いいたします。
はい、Facebook ページは何ていう名前ですか。
沖縄健康追求ラボっていう Facebook ページがありますので、はい、そちらの方でお願いいたします。
検索してしたら出てくるということですね。
はい、そうですね、はい、お願いします。
玉順、メールアドレスは、
はい、メッセージは、780-780 ですね、@fmnaha.jp で、お待ちしております。
はい、こちらの方は FM 那覇に届きますので、タイトルにぐすラジアテと入れていただければ私たちに届きますので、
はい、
はい、ぜひメッセージ、それから聞きたいことも含めてお寄せいただければと思います。
はい、
さあでは、あなたたち誰と思ってる方も多いと思いますので自己紹介をいきましょう。
玉、ね、
はい、順、お願いします。
はい、はい、
玉順は何をしてる人ですか。
はい、玉順こと玉城順です。はい、はい、僕はですね、普段は、整形外科のクリニックで主に働いていまして、そこでは、スポーツの方とか、うんうん、肩関節ですね、うんうん、とか痛い人がよく来るような
肩関節とかの方の方が来てるっていうダジャレに聞こえる。
そうそうそう無理やり滑らすね肩ね、うん、肩コーニーとかの肩ね、
うんうん、
でまあまあいいや
それからそれから、ね、まだやってることあるんですか。
ね、その脳梗塞とか、うん、脳卒中後の肩が肩麻痺っていう必要になったりするんですけど、
肩麻痺、
うん、手が動かしにくくなったりとかね、歩きにくくなったりとか、
片方麻痺っていうののダジャレ、
そう
ダジャレじゃねえ
ダジャレじゃないんだ、
ダジャレじゃ
ない、肩麻痺っていうんですね。その方を、
肩とかあとはスポーツの方とかを、うんうんうん、保険じゃなくて自費でね、
なるほどなるほど、
うん、やるような
リハビリではカバーできないところを
そうカバーしてるようなサロンもやってます。ティーグスイって言いますね、うん、裏添いでやってます、はい、あとは治療科とか専門家向けの教育団体、はい、プロジェクトっていうのをやってたりとか、うんうん、セラピスト塾っていうようなもので講師をしてます。あとこの沖縄健康追求ラボっていう耳ぐすラジオは、はい、沖縄健康追求ラボのプレゼンツなんですけど、はい、そこの沖縄健康追求ラボの主催もしております。
お、
まあ、要は健康らへんね
健康らへんのことを、
医療よりの健康らへんのことをやってます。
医療よりの健康らへんのことをやってるのが玉
順ですね。はい、よろしくお願いします。
もう一人さっきからうんうんといい声聞こえてきて、さっき紹介してくれたのは誰かというと、せーの、シューピー。
はい、シューピーこと中修司です。
はい、シューピーは、はい、 何やってるんですか？
はい、自分はですね、病院勤務5年目の理学療法士です。
理学療法士、
はい、
理学療法士って何をし、はい、が主にやってるんですか？
まあ、理学療師といえば、うんうん、そうですね、まあ、私は病院勤務なんですけども、はいはい、少し、まあ、入院前の生活とちょっと、うん、あの状態が変わってしまって、うんうんうんうん、それに応じた体の管理とかもしつつも、うん、あの元の生活に戻れるように、その動きの面からそのサポートしたりとか、うん、生活に見合った動きのトレーニングをしたりとかっていうところで、
それってリハビリしてるってことですか？
そうですね、リハビリ要はリハ、はい、一言ではリハビリしてます。
リハビリしてくれてる人、
はい、
へー、
リハビリって、うん、リハビリテーションって言うんだけど、うんうんうん、なんかその3種類ぐらい職種があるわけ。
へー、
リハビリテーションかっていうのがか、うん、あるね、なんとかかね、
あ
の、
うんうん、
医療事務
科
みたいな、内科みたいな感じで、
は
い、リハビリテーション科っていうのが書かれてるけど、理学療法士っていうのと、うん、作業療法士っていうのと、うん、言語聴覚士っていうのがいますね。
言語聴覚士も友達にもいます、
うんうん、
いますか？
それは喋る、
喋る人、喋るとか食べる人、
あ、食べる人とか、園芸とかって、あの、はい、飲み込む作業を上手にできるようにサポートしてくれる人、
うん、そうですね、
それを全部合わせてリハビリテーションっていうんだけど、その中の理学療法士っていうのがチューピーね、うん、
です。
もう一つ言った何、作業療法士、
あ、作業療法士は、は
い、何
だろうな、このあの日常生活、
何が違うんだ
とか、はい、
う
ん、例えばなんだろうな、精神科でも、精神科とか病院でも働くんだけど、うん、例えば精神科だったら、はい、この何、なんか何時間精神病っていうか、あるじゃん、いろんなのあるじゃん、
あるじゃん、
統合失調症とか、
あれとかあるじゃん、
あるじゃん、うん、あ、でそういう人たちが、まあ、自宅に帰れませんと、
うんうんうん、
で入院してますとか、
うん、
通ってますみたいな人に対して、うんうんうん、なんかある作業をしたりとかして社会復帰できるようになったりとか、
ほうほうほうほ
う、手助けしたりするようなのが、まあ、精神科。作業療法士ね、すごい広くて、
へー、あ、いろんな仕事がある、
うん、作業療法士の中でこう、うん、その生活を豊かにするような感じの、
あ、な、じゃあこうクオリティオブライフを高めるための、サポートしてくれる人っていうことですよね。
そうなんですよ。クオリティオブライフって知ってんだ？
QOL、
QOL、 そうそうそう、 QOL ってよくあの医療系ではもうめちゃくちゃ言う言葉で、
うん、QOL、
そうそう、
高めようぜ、高めようぜみたいな、
そうそうそうそう、
QOL って言うと分かんないけど、クオリティオブライフとかって言うとなんかかっこいいからって覚えてる、
うん、そうそうそう、クオリティオブライフ、
ね、
クオリティオブライフ、
いいですね、
っていうことで、そういうのを高めるのが作業療法士って言われて、
は
い、まあ、いろんな説明があるからちょっとね、あの多分文句が言う人はいるかもしれないけど
大丈夫です、
一応そんな感じですね、
はい、文句は言う人はいません、
はい、
というわけで、でシューピーは理学療法士として病院で働いているっていう、
働いてますね、
あ、はい、なんか面白い話がいっぱい聞けそうですね、
はい、
はい
はい、でちなみに私アズアズはあの、うん、病院寄りじゃなくて、
うん、
あの個人で温活アロマアドバイザーとして沖縄で、うん、あのそのお薬をできるだけ使わないように、
うん、
あのアロマを使ったりとか、はい、体のケアのために温活、体を温める方法とか、
うん、
どうして温めたらいいのかとかっていうのを講師として教えたりしています、
はい
はい、ぜひその辺もおいおいね、うん、少しずつどういう風にやっていったらいいのかっていうのも今日のテーマに沿った内容で、
はい、
あの説明していきたいと思いますので、
はい、
ぜひ楽しみにしておいてください。
はい、
はい、この3人で個性豊かな3人で、はい、放送をお送りしていきますので、この後、テーマ発表いたしますので、
はい、
お楽しみに。
はい、
お願いします。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすりラジオ、
ぐすラジ。
この番組は
滑る玉順こと玉城順と、
むくむあずあずこと能見あずさんの、2人、そして
シューピーこと中修司です。
アシスタントのシューピーと、合計3人ですね、はい、が、ゲストをたまには迎えたりすることもありますけれども、はい、沖縄からカフェむくみというコンセプトでですね、カフェからお送りする健康情報番組となっています。
はい、
はい、自己紹介をいろいろとしてまいりましたけれども、はい、毎回ですね、グスラジではテーマを設けてお話を進めていこうと思っているんですけれども、はい、今日のテーマ何にしますか。
はい、今日のテーマは頭痛です。
お、
頭の痛み、頭痛
ありますね。ありますよ。あ、私ないですね。私頭痛くならないです。ならないです、
ね、
いやこれね、あの先週の第1回目の放送を聞いてもらったら分かるんですけど、やっぱ女子、
う
ん、先週はねむくみがテーマだったんです
よ、ね、う
ん、前回は第1回目はむくみがテーマだったんですけど、うん、むくみもね女子悩んでる人が多い、
うん、
けど、うん、頭痛も女子悩んでる人が多いんですよ。
そうですよね。
よく聞きません、周りによ
く病院とかでもやっぱりこう肩痛いとかいろんな症状で来るんですけど、頭痛って一緒に持ってる人本当に多いです、
ね、多いんですか。
本当に多いです。
へえ、ね、しかも頭痛ってなんか原因がよく分かんなかったりすること多くないですか。で病院行っても、
そうですね、
痛み止め飲まされて終わりみたいな、
うん、
そう、よく聞くのが私の周りでは、うんとね、偏頭痛、
うん、
これが、ね、
うん、
一番多い気がします。
うん、
偏頭痛で病院来る人もいますか。
偏頭痛で病院も来ますよ、うん、なんだ、神経内科とかね、脳系脳神経外科とかね、
うんうんうん、
そういうので来たりしますよね。だいたい頭痛って最初に何頭痛になって怖いのは、
うん、
なんだろう、脳腫瘍とかね、
あ、
そういう本当に危ないやつみたいなのを多分みんな心配するから、うんうん、脳神経外科とかに行くことが多い
かな。はあ、ちなみになんかその病院に必ず行かないと命に関わるような頭痛ってどういうものがあるんですか。
なんかねこう、うん、ハンマーで叩きつけられるな、頭痛みたいな、
ガンガンみたいな、
うん、それも早く、はい、見に行った方がいい。
どういう可能性があるんですか。
あのくも膜下出血とかよく聞きますよね。
聞く聞く聞く聞く、
くも、はいはい、ね、
もう、うん、くも それは、お空のくもかな。どうぞくもかな。
あ、はい、出費、はい、どうぞ。
あ、いいんですけ
ど、くも
膜下っていうのは、まあ、脳、
うん、
あ、脳の周りに、
なんでくもっていうんだろう
と思うね。あ、脳の周りに、
う
ん、脳を包んでくれて膜があるんですよね。
は、
実はそれでそれを何層かに分かれてて、
うん、
これ硬膜、軟膜、くも膜って分かれてて、
雲ね、
雲っていう膜、
雲膜、ま、そうです。
え、熊じゃないよ。
はい、
え、どうしたどうした、私熊って言ってた、
うん、熊って言ったから、
私言ってた、
そう、熊って言うからあれ、熊って言ったから、あずあずが熊って言ったから熊だよって言ったら、俺が空だよみたいになったっていうね。そうだよ、だからびっくりした、あ、俺滑らされるんだみたいな。
私自分が熊って言ったの気づいてないかも、やばい。なんかどうして、どうしてタマジュンは急になんか空、あ、雲って言い始めたのかなみたいな。
ね、そうだよね、
うん、
あ、俺がびっくりするって
、ね、私が、
生じゃびっくり
みたいな、私が、ね、自分が言ってること分かってないで、シューピーの説明がおろそかになったけど、うん、とりあえずくも膜下出血は病院に行った方がいいから、
うん、
ガンガンってなったら、
そうですね、くも
膜下出血を疑った方がいいっていう、
はい、
そう、他にもありますか、
うん、他にありますか、
それが一番大きいか、なんかこうもう、うん、頭痛で即座に病院にちゃんと行かないといけないよっていう、そのなんか原因とか、
まあ急、そうですね、
急ぎで、まあ、命がかかるからね、
うん、うん、
まあ、それがそんなにないかな。とりあえずもう急に来てとか、
うんうんうん、
痛みがもう歩けないとか息できないとか、もう本当それぐらいの頭痛は行った方がいいです、
うんうん、頭痛いに加えて、うんうん、多分
しび
れとか出てきたりとか、
そうですね、
あの力が入らないとかだったら、またそれも多分急ぎとしてはあります
ね。脳出血とかね、そういうのが
ありえる、
頭痛だけじゃないけど、
頭痛だけ単発じゃなくて、頭痛となんか違うのがね、
セットだったりするって
こともあるので、
そうですね、
そういうの見た方がいいか
も。そういうのはじゃあ自分でしっかりそういうことがあるよっていうのは頭に入れておかないといけないですね。
そうですね、
頭痛って結構病院行っても仕方ないからって言って我慢する人が多いんですよ。そう、行ってもどうせってなっちゃうので、だからそういう偏頭痛とか慢性的なもの、いつもそう苦しんでる人って結構多いんですけど、偏頭痛はどうしたらいいですかね。
偏頭痛は基本的には、まあ、頭痛ってまあ3種類があるんですけど、偏頭痛はこの血管性なんですよ、だからまあいかにどう
血管性、
血管をね、
血管がどうにかなってるんですか。
血管がどうにかなってて、血管がその前にどうにかなってるみたいな感じかな。
どういう意味だろう。
要はその血管がなんか切れてるとかじゃなくて、
うんうんうんうん、切れてはいない。
その前に、はい、なんかこうドクドクしちゃったりとか、あの心臓の音にね、はい、こう行くために拍動するような感じで痛いとかあるでしょ、うんうんうん、
はい、あります、
ね、そこでその前の段階で、
う
んうん、その問題を消してあげれればいいかなみたいな感じ。
問題を消すためにはどうしたらいいんだろう。
ああで、もう行く？そこ。
いや、今すごい今気になる。今知りたくなっちゃった。
うん、
ね、
うんうんうん。そうそう、まあ、
もう行く、うん、もう行こう。もう、たまちゃんもったいぶらないでよ。
ね、まあ、演説とかね、うん、あったら、あったら、まあ、その、気圧とかね、そう、変化に
弱いから。そう、片頭痛って言ってる人って、うん、台風とか、うんうん、雨の日の朝から頭が痛いって言って動けなくなる人が多いんですよ。
で、そうそう、片頭痛なんだけど、緊張性頭痛っていうのもあるんだけど、うん、ほとんどなんかリンクしてることが多くて、
は
い、緊張しちゃって、体がね、緊張しちゃったりして、うん、そういうので血管がなっちゃうから、うん、まあだから何、体とかが、うん、冷えてたりとか、
硬、うんうん、
くなったりとか、うん、そういうので、大体その頭痛に来るから、うん、っていうことで、まあ、とりあえず温めたりとか、ストレッチしたりとか、まあ、最低限必要ですよね。
へえ、あ、これはなんか怒らないようにするケアっていうこと。
怒ってもその後も。
へえ、
まあ、怒る要因っていろいろあって、
うんうん、
あの指とかストレッチしたら治る人もいるし。
え、うん、何それ、何ですかそれ、今すごい、
うんと、まあ、体中って筋膜っていう、
はいはいはいはい、
まあちょっと
なんか全身をこうラップで全部なんか覆ってるような膜があるってよく言いますね。
そうそう、まあ、その
指動かしたら頭痛が治る、
みんなそういうわけじゃないけど、
う
ん、
そういう
人によってはそうそう、足首やって頭痛なくなったりする人も病院でよくいて、そうそうそう。
じゃあこれは一つ、うん、本当に苦しんでる人とか慢性的な人はやってみる価値はあるっていうことです
ね。そうですね、
どういう風に動かしたらいいとかってありますか。
どういう風にというか、例えば、うん、昔に捻挫したとか、
はいはいはい、
昔に手を骨折したとか、
うんうん、
そうするとそこの要因がもしかしたら可能性としては高そうなので、
うんうんうん、
そういう時のために、なんか突き指してここから手が緊張して、肩が緊張して、右肩が緊張して、うんうん、右の片頭痛みたいな感じだったら、うん、手のストレッチしてあげたりとか
する
とい
いよね。っていう、なるほどね、うん、
手のストレッチは、まあ、そんなに普通に伸ばしてあげるとか、
うんうん、
してあげればいいから、そんなに深く考えずにとりあえず動かしてみて、
うんうん、あ、面白い、初めて聞きました、
うん、はい、っていうわけで頭痛は、うん、
はい、
まあ、いろんなところ起きるよと、
いろんな要因があるけど、一、うん、つはちょっと動かして、
うん、手からもありえるよと、
うんうんうん、ストレッチするっていうのも一つ手っていうことですね、
う
ん、
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。片頭痛でした。
はい。
続いてはこのコーナーです。たまじゅんの
ウィークリーマッソ
ー、はい、はい、ということで玉城潤のウィークリーマッスルのコーナーが始まりました。前回に引き続き第2回目、前回はひらめきんでしたよね。
ひらめきんでしたね。
今日の筋肉は何なのかが楽しみなんですが、まずはじめに、はい、ウィークリーマッソーのコーナーは何をどういうコーナーですか。
はい、ウィークリーマッソーは、うんうん、ですね、週に1回筋肉を説明するっていう、
ね、筋肉を説明するコーナーって。
マッスル筋肉ですからね。
すごい、シュールですよね。
シュールですよね。
シュールだわ。
誰に求められてるのか分かんないけど、とりあえずこの筋肉を説明するっていう。
先週のそのひらめ筋のお話から始まった、うん、そこにアキレス腱がどうこうっていうバイーンってなるっていうのはね、うん、すごいね、面白かったので、うん、気になる方は、前回の放送、
ね、
YouTube とかでも検索、
ね、
はい、
うんう
ん、できるので、うすらじで、はい、検索してください。
はい、ぜひ。
で、
はい、
ね、本日の筋肉は何ですか。
はい、本日の筋肉は側頭筋。
側頭筋。
エコーが効きました。 エコーが
楽しそうですね。
楽しいですね。エコーがね。
はい、
はい、側頭筋。
側頭筋。
はい、あずあずどこでしょうか。側頭筋。はい。
これ毎週私が当てるんですよね。
当てて。
そのどこの筋肉か。
はい、もうずっと当てていきます。うん、
想像です、
はい、
側っていうのが横っていう感じで、はい、頭っていうのが頭だから、
はい、
頭の横の筋肉、
うわ
ー、きたー、
正解、
2回目にしてもう
当てた、一発で当てた、
一発正解初めてですね、すごい、
そっか、当たるんだね、
ね、だって感じでし
ょ、うん、そうそうそう、
でも頭の横に筋肉あるのって感じです、
ですよね、うん、ね、かな、
ここ皮膚
って思いますよね、うんうん、
ここ
あるんですよ、うん、あって、まあ、側頭筋そのままね、そば、うん、にある頭の筋肉、側頭筋、うんうんうん、で、場所としては
頭っていっぱいありますよね、
そうそう、頭としては、まあそまあ、横なので、まあ、横ですよね、うんうんうん、で耳の上に、
はいはい、
こう耳の上にこう何こう帽子みたいにこう自分の手をこうやったら、
うんうん、
その手のひらぐらいにあるのが側頭筋、
手のひら全体ですか、
うん、指なしで
手のひらに当たってるところが側頭筋、
大体、うんうん、そのあたり、
へ
え、それで自分の今ね、あの 噛んでもらえると、
噛む、
うん、あの
しゃべり
しゃべり、
うん、
そっちじゃない、そっちじゃない、
違う違う、ごめんごめん、
何かを
ラジオで噛む方じゃなくて食事で食べる方の
噛む、
もぐもぐしてください
ってこと、もぐもぐした時に、
うん、噛んでくださいって言ったらどうしたらいいかな、もぐもぐして噛むと、もぐもぐした時に
あのカカカってねやると出てきます。もうちょいあず。
はい、出てくる？
うん、あのこっち噛んだら、
噛んだら、ね、
今噛んでますみんな。
噛んでます。
パーソナリティ噛んでますけども。
噛んだら、
噛んだら、うん、このあの出てきます。
あ、
噛んだら出てくる
ところが
動くの分かります
。そうそうそう。
うん、
そう、それが側頭筋です。
え、側頭筋？
うん、噛みながら言うとちょっとラジオ的にはどうかなと思うけど。
うん、噛むとここの動くところが、
うん、動くところが側頭筋。頭筋、
面白い。
ちょうどこめかみの部分ですよね。
うん、そうですね。う
ん、へえ。
というわけでそれが側頭筋です。
うん、
じゃあなんで
そこしてくれるの？
そうそう、あの噛む筋肉のこれ。
へえ、あ、だからこうやってもぐもぐしたり噛み噛みしたら動くんだ。
そう、う
んうん、そうなんです。
これなかったらじゃあ噛み噛みできないの？
でね、噛む筋肉他にもあるから、
うんうん、
できなくはないんだけど、うん、でも大きい筋肉で、うん、まあ相当弱くなる。
ほ
うん。うんうん。噛めなくならないけどだいぶ噛めないねって感じ。
じゃあお年寄りでこう噛む力が、うん、なんか弱くなっちゃった人はここの側頭筋を鍛えたらいいんですか？鍛えられる、
うん、鍛えられはするけど、なんだこの何鍛えるの難しい。
いや、そうだね、そうだね、なんか、うん、揉めばいいのか重りをつけるわけにもいかないし、
うんうんうん、でもねこう筋肉って硬くなると、
うん、
その、あの、何筋肉ってゴムみたいな性質なので、
うんうん、
例えば、何キッチンに輪ゴムをかけてたら、うん、干からびてる輪ゴムとかあるじゃないですか。
硬くなってバチンって切れちゃうのあるんですね。ああいうことが起こるんです
ね。そうそう、水分とかがなくなってくると、
うんうんうんうん、
バチンってなるじゃんね、
はいはい、
そういうような筋肉になっちゃうと使えないから、
うんうん、
まあ、水がね、
うんうん、
満たされてミヨンミヨンミヨンって伸びるような筋肉にしてあげれば、うんうん、使いやすくなるから、うん、まずそういう風になんか、うん、自分で普通にあの
マッサージしたりとか
マッサージしてあげるだけでも全然変わるん で、
ね、
すごい、それ面白い、うん、そういう感覚の人はあんまりいないと思います。普通 の、 あの、うん、病院寄りじゃない人は、
うん、病院じゃない。
揉みほぐしてくれたりするって意味でマッサージとかが良かったりするってこと、
うん、そうそうそうそう、
そうよくね、あの、うん、こう整骨院とか行って揉んでもらったりとか、うん、整体行ってやってもらうじゃないですか、うん、じゃ あれはそういう意味もあるってことですか？
そうですね、
うん、お
ー、そうで、じゃあなんで今日側頭筋なのかというと、うんうん、まあ、横にあるでしょ頭の、
うんうん、
この筋肉硬くなると頭痛出るんですよ、うん、
へえ。
でめっちゃ多い
多い、
うん、この筋肉で締め付けられて、
あ、
要はあのこれ硬くなったらもう、
うんうん、
筋肉、頭全体硬くなっちゃうので、
それギュッて締め付けてる、
そう締め付けてる、
うんうん、
そしたらもうどんどんね、
うん、
まあ、偏頭痛とか緊張性頭痛どっちもありえるんですよ。
なるほどね、うんうん、面白い。
だから大事で、側頭筋で噛む筋肉だから、
うん、
噛み合わせとか悪くなったりとか、
うん、
右側ばっかで噛むとかね、
うんうんうん、
そんなことしてると
偏りとかね、
そう偏ったりとかすると、
うんうん、
それで頭痛が出たりするので、
うんうん、
なるほどね、
めちゃくちゃ大事。
面白い、
うん、っていうので、うん、まあ、今日のは側頭筋なんですよね。
はあ、うん、大事な側頭筋。
そう、
ほう、参考になります。じゃあこの後どうし、うん、それをなんかじゃあどうしたらいいのかっていうのをまた、うん、ぜひこの後聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、たまじゅんのウィークリーマッソーのコーナーでした。
はい、ありがとうございます。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
この番組は
滑る玉潤こと玉城潤と
むくむあずあずことノーメアズサーと
シューピーこと中修二、
この3人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組でございます。わーい。さあ、ということでコーナーが終わりましたけれども、
はい、
引き続き今日のテーマは、
今日のテーマは頭痛です。
はい
はい、
先ほどコーナー聞いていただいた方は分かると思いますけど、頭痛に頭の筋肉が凝り固まってるっていう話が出てきましたね。
そうですね、
出てましたね、
側頭筋って筋肉が硬くなるとね、頭痛になりますよってことなんですよ。
噛み合わせが関わってるとかってちらっと言ってましたけど、
そう、
噛み合わせ悪い人って頭痛くなったりするんですか？
なります
よ、なりますよ。
そうな、顎ってバランス取るんですよ、体の。
ほうほうほう。
だから、まあ、この何や、姿勢が悪かったりすると、
うんうんうん、
も
う
今姿勢良くしちゃうと前かなれるけど、
うんうん、
姿勢良くしちゃう、あ、姿勢悪いと、うん、顎が出れたりとかするので、はいはい、それで、うん、なっちゃうんですよね。で、あとはまあ何、右ば左とかね、噛んでたりするとね、
うんうんうん、
ずれてくる、ずれてきて、
うん、
で筋肉また硬くなって頭痛になるから、
うんうん、
で例えばその対処、まあこの顎のね対処法として。はい、うん、本当に痛いところの筋肉、その側頭筋ってね、
うんうん、
あの噛んでもらうと、
うんうん、
側頭筋出るけど、
うん、
そこをほぐしてもらえる、ほぐしてもらえるだけでも、
うん、
頭痛も良くなるし、人によってはここが、
うん、
あの主原因、
うん、
一番の原因だとすると、うん、顎関節症とかも楽になります。
へえ、うん、すごいことを聞きました。聞きましたか皆さん、顎関節症、頭痛、要はなんかこめかみのちょっと後ろらへんってことですね。
耳、そうですね、あの噛んだ時にウニョウニョ出てくるところを、
う
ん、
そこをじゃあこうやって、
まあ、そうそう、優しくね、
上下にこう揉めばいいってい
うこと
ですね。
そうそうそう、
ほぐしてあげるっていうイメージですね、
うん、優しくね、はい、もうすぐ骨があるので、うん、あんま強くやったところで、
うん、
表面ないので、うん、優しく、
うん、動かしてあげるの。
そうそう、や、動かしてあげるって、それで頭痛多少もう良くなる可能性が高いですし、
面白い、
顎もね、ついでに顎も、うん、良くなるし、
良くなるんだ、
もしかしたら痩せるかもしれないし、痩せるじゃない、細くなるかもしれないしね。
なんで、
ほんとね、なんかほら
なんで痩せる
あ、顔がね、顔痩せね、
顔痩せするの、
うん、
側頭筋を揉むと、
側頭筋が揉みます、
うん、
でそうすると、うん、側頭筋がちゃんと使うようになります。
はいはいはい、動きやすくなる、
ね、そうそう、で側頭筋が使うようになったら、うん、もう一つ筋肉って、噛む筋肉で後筋って筋肉があるんですよ、
うんうんうん、
で側頭筋が使えてない分、後筋っていうのを頑張りすぎてると、
うん、エラが張ってくるんだ、
そう、
うん、顔でかいやんみたいな、
そこ張ってるやん、あーあずほーみたいな、
あーあーあ
ーみたいななるから、
はっはっは、じゃあ、そうそうそう、顎が、顔が四角い人って側頭筋揉んで、
う
ん、揉んだ方がいいですよ、
そうそう、側頭筋使う方がいいですよみたいな
っていうことだよね、
なるかもしれない、
はあ、そしたら顔がちっちゃくなるかもしれないんだ。
そう、
じゃあ顔でかくて悩んでる人も側頭筋を揉んだ方がいいのか、
う
ん
う
ん、
まあ、まず痩せてる人もいるからちょっと前提としてねそれ全肉だよ全部かもしれないけど、う
ん、
あの顎だけね、
女子の
顎だけね、顎だけ、この何、噛むところのね、
うん、
エラだけ張ってくるみたいな、
うん、前田敦子のエラがなくなったっていう噂があるのも、あれは側頭筋激もみしたのかな、
かもしれないですよ ね、
ね、
もしくは削ってるかねっていうわけで
、はい
はい、
側頭筋から引き続いてお話をしましたけれども、はい、まあ、頭痛の方も、
うん、
ここの耳の上の後ろの、うん、ここの横の筋肉を揉むといいよと、
はい、
いうお話でした。
はい、
はい、
そうなんですよね、
はい、こんな感じでですね、
うん、
まあ、痛みとか、うん、そういうテーマ、健康になりたいなとかっていうの一つとっても、いろんな多分テーマとか疑問が出てくると思うので、
うんうんうん、
ぜひね、リスナーさんからも、うん、こんなこと聞きたいとか、こんなこと困ってるんですけどどうですかっていうメッセージをぜひお寄せいただきたいと思います、うん、
はい、
メールアドレスはシューピー、
はい、メールアドレスの方ですね、780@fmnaha.jp の方までお願いいたします。
はい、780@fmnaha.jp ですね、はい、タイトルにぐすらじと入れていただければ、
はい、
私たちがに届きますので、
はい、はい、よろしくお願いします。
他には、
はい、FM 那覇のホームページに問い合わせページがありますので、
はい、
そちらからも問い合わせいただきますのでよろしくお願いします。あとはですね、これ収録放送なんですけども、 Facebook 沖縄健康追求ラボの Facebook ページにて、この毎回ですね、放送、生ライブ配信をしてますので、そこにコメントしていただけるとまた、僕たちも返事できます。でこのライブ配信はその後そのままなんだっけ 残してあるので、はい、そこにコメントして後からでもねコメントしていただければあのいくらでも答えられますので、うん、あのコメントいただければと思います。あとはテーマとかね、うん、こんなの取り上げてみたいなのがあれば、うん、あのぜひぜひねあの、はい、コメントしていただければ、うん、僕たちとやり取りできますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、はい、ではこの後もまた引き続き、頭痛についてお話をしていきたいと思います。
はい、
この番組は
滑る玉順こと玉城順と
むくむあずあずこと能見あずさと
シューピーこと中修司の
3人で、はい、沖縄のカフェむくみというところからお届けする健康情報番組です。さあ玉順、はい、メインパーソナリティの玉順からもう少し詳しくこの番組どんな番組か説明してもらいましょう。
はい、むくんでいませんかということで、この番組はですね、健康情報番組なんですけども
しばらく
油断しているっていうね、
はい、これ会話がてらちょっと進めていきましょう、
ね、
う
ん、この番組はですね、うんうん、心と体の
コンセプトなん、ね、
は
い、
何
コンセプトなんでした
っけ。コンセプトむくみを取りましょうっていう、
うん、なんでむくみを取ろうなんでむくみ取った方がいいんですか。
あ、そうそう、むくみってなんかいろんなもので出るんですよ、
うんうんうん、
っていうのはなんか心臓だったり尿、あのおしっこだったりね、うんうん、あとは運動不足だったりとか、うんうん、あとは冷えだったりとか、うんうん、いろんな要因でむくみって出るので、
むくみっていう症状につながってるっていう、
そうそうそう、でむくみっていろんなのが出るから、はい、じゃあむくみがない方がちょっと健康に近いよね、
うんうんうんうん、
そしたらみんな健康になってきたらみんな病院行かないんじゃない、
あ、
うん、めっちゃハッピーみたいな。
じゃあこの番組を聞いてくれた人はどうなってほしいですか、う
ん、この番組を聞いてくれる人はみんな足がスラッとして、はい、
あ、そっちか美しくなって
ほしい、美しくなるかもしれないっていうね、まあまあ病院に行かなくなるみたいな、あ、行かなくても済むようになったらいいなっていう感じですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、もう、
まあ、自己管理がね、
そうですね、これからやっぱりね、うん、お年寄りの方もどんどん増えてきたり、うん、私たちがいろいろ支えないといけない時代になってきますけど、
う
ん、
そうですね、
もっと健康をこう病院に頼る前に守れる手段がたくさんあると、うん、それだけでやっぱり世の中変わるんじゃないかなっていうのが一番大きな、うん、なんかやっていきたいことだったりしますね、
う
ん、
は
い、
ということでですね、はい、こういう健康情報番組ということで今日のテーマは頭痛で、うん、
はい、
進めてきております。
はい、
リスナーの皆さんからもメッセージ募集をしておりますけれども、
はい、
メールアドレスは、
はい、メールアドレスは 780@fmnaha.jp の方までお願いいたします。
はい、それから、ホームページからもですし、ネットでも見れるんですよね。
はい、ネット、フェイスブックページですね、はい、沖縄健康追求ラボのフェイスブックページで、
はい、
これ収録ではなくて生のライブ配信をしております、
はい、
で生のライブ配信した後にその放送回は後からいつでも見れるようになってますので、うんうんうんうん、そこにコメントしていただいても構いませんし、
はい、
あの生でね生やってる最中にコメントしていただけるとね、うん、すぐ返事できますのでぜひ お願いします。
Facebook で沖縄健康追求ラボで検索をお願いします。
お願いします、
YouTube ポッドキャストでもいつでも聞くことができますので、こちらもグスラジで検索していただけると、はい、前回の放送とか、うん、前回はむくみがテーマ、
むくみ、はい、
ウィークリーマッスルのコーナーではひらめきなどを紹介していますので、はい、ぜひグスラジで検索して YouTube ポッドキャストでも聞いてみてください。
はい、
さあそして この番組ではですね、スポンサーや音楽提供も募集しております。
はい、スポンサーはですね、こちらで紹介させていただいて、はい、健康情報番組なので、うん、健康にね、うん、興味があったりとか、うん、寄与したいなみたいな企業さんとかスポンサーさんとか、はい、個人の方でも、うん、嬉しいですし、そういう方がいらっしゃったら、うん、ぜひスポンサーになっていただけるとありがたいです。うん、あとはですね、はい、音源ですね、音楽、なかなか著作権あると難しいので、
はい、
著作権ないやつでですね、うん、僕たちの音楽使っていいよとかっていうような人たちがいたら、ぜひお待ちしております。はい、
はい、ということでこの後ここからですね、また頭痛に関してお話を進めていきたいと思うんですけれども、
はい、
なんかちょっと冒頭に頭痛って3種類ぐらいあるとかって早口でたまじゅん言ってましたけど、
はい、
さっき偏頭痛の話したじゃないですか、
うん、
あとは何の頭痛があるんですか、頭痛の種類、
種類ね、種類3つ
もあるんですか、
うん、偶発頭痛と、ほうほうほう、緊張型頭痛と、
うん
さっきの偏頭痛ね、
偏頭痛
ありますと。で、緊張性頭痛はどっちかというと筋肉とかね、さっきの顎ら辺の話にも関わってきて、ほとんどそれが緊張性頭痛ですね。
それって肩が凝りすぎて頭が痛くなったことはやっぱ私もあるんですよ。偏頭痛はあんまりないんですけど、肩が凝りすぎてとか首が張ってて頭が痛くなりそうだなっていうのがやっぱ結構あって、これ緊張性っていう
んですか、それも緊張性頭痛、はい、緊張型頭痛、
これって体の中では何ですか、緊張してギュッてなってると頭が痛くなるんですか。
あ、そうです、その締め付けられて、筋肉でもう筋肉って全部つながって、筋肉の膜でつながってて、もう手から足から全部つながってるんですよ。なのでそこでどっか硬くなっていく、どんどん上に上に上に上に、はい、頭痛いみたいな、になります。
なるほどなるほど、
うん、
これって痛みの感覚としては緊張性頭痛とさっきから話してた偏頭痛ってなんか痛む感じって違うんですか。
偏頭痛は血管の感じ、拍動みたいな、ドクドク、心臓がね、ドクンドクンドクンのたびにうってなるような感じが、
ズキンズキンズキンって、が偏
頭痛が多いですね。
緊張性頭痛はただ頭が痛いっていう感じの
人が締め付けられる感じとかね。
あで、そういうなんか体感でどっちかなっていうのが分かったりしますか。
そうですね、
なるほどね、なんかみんな偏頭痛なのかとかって思ってました。
あでも同じように併発、一緒にね、どっちも起こってる人もいるから、
なるほどね、
そうそう、この時はこれだな、この時はこれだなっていう人もいます。
あそっか、そう、じゃあ天気が悪い時は偏頭痛が起きて、そうじゃない時も緊張性の頭痛があったりするってこと。
そう、
ずっと頭痛いじゃん
大変大変、
早く治した、つらーい辛い、
頭痛したことないんだもんね。あ、ちょっとい
や、あります、
緊張型のか、
あります、あります、あの私自分で温活もやってるし、あとアロマもやってるの でお薬にできるだけ頼らないようにっていう意味でそういうのをいろいろ使ってるんですね。アロマもね、ラベンダーとかが合う人と、ペパーミントが合う人がいるんです。それも簡単に言うと緊張性なのか、こう偏頭痛なのかによって、天気で頭が痛くなる人とかは、ペパーミントとかを嗅ぐと、血管がどっちかというとキュッと締まるんですね。でそうすると頭痛が収まったり、ペパーミントがそういう作用があったりするので偏頭痛なんか和らいだりとか、で逆に緊張しててギュッとなってて頭が痛くなる人は、ラベンダーとかってどっちかといえばこう落ち着けてくれるんですけど、はい、だから癒しっていうイメージがある。そういうのだと緊張性の方の頭痛が和らいでるか、そういうこともあったりするの で、
ね、
納得です、ね、そういうように自分でケアをしてるっていう、痛くなる前に、あと温めるとあったら大概に結構良くなります。
そうですね、
温めたら大概良くなるので、やっぱ温めるって大事だなっていうのを講座で伝えてます。
はい、
他になんか緊張性の時、対処法あります。
緊張性の、なんかデスクワーカーとか、何パソコン
よく座って仕事してる人、
とかっていうと、どうしてもね、こう、目の前にパソコンがあって、いっぱい打ってますよね。でその時ってこう何位置にもよるけど、ずっと動かしてて、っていうか手首とかで硬くなったりするんですよ、腕とかね。した時にこの手首の親指の方、 これ何手の甲か
手の甲パンパンってきますね、
手の甲ね、手の甲の親指ら辺とかね、うん、そのあたりがさっきの側頭筋につながってるんですよ。
ほうほうほうほう、側頭筋、耳の上、カミカミした時に動く筋肉です ね、
はい、
う
ん、はい、
そこにつながってるので、はあはあ、そこが硬くなったりとか、そのあたりがね、
手が親指ら辺、
親指のら辺の付け根ぐらいねが硬くなってると、うんうんうん、側頭筋が硬くなってきて、
ほうほうほう、
頭痛に出たりとかします。
へえ。
あとはその
まさかの手から頭痛につなが
る、あと肘ら辺の時とかね、
う
ん、こうどうしてもこうずっと腕振るじゃないですか、
うんうんうん
うん、で肘の方とかの筋肉硬くなってくると、
うんうんうん、
でたどってたどってたどってたどってたどって、
で最終的に頭が
痛くなるっていうのもあるので、
へ
え、うん、まあ、どうしてもそのデスクワークいろいろありますよね。この緊張して上司に怒られて
ストレス
みたいなね、体中硬いみたいな人もいますよね。そういう人もラベンダーとか、ね、そさっき言ったような、
うんうん、
自律神経系整えたりとか、あとはもうなんだろうな、オフィスが寒くて、うん、冷えてっていうのはさっき言ったような、うんうん、で硬くなって
温めたり、
ね、必要だし、うんうん、そういうふうに姿勢としてずっと指ばっか、うんうん、手ばっか使ってると、その筋肉とか筋膜から痛みが出たりするので、うんうん、まあ、そういうのも全部やった方がいいかもしれないけど、うん、まあ、症状に合わせてうまくやれば何かしらね
良くなったり改善したりすることがあるかもしれない
。そういう人は多くいますね、
はい。まあ、ストレス社会ですからね。
そうですよね、
ストレス社会です。何でも思うけど、ちょっとストレスかかることはやめましょうって私よく言ってるんですけど、
うんうん、
そうだからなんか頑張ろうとしちゃう人ほど頭痛多かったりするじゃないですか。
そうですよね、
うん、なのであんまりなんかこう頑張りすぎないっていうのもこう痛みとかそういうのが出ない、うんうん、こう一つのコツだったりするかなっていうのが私がアロマとか温活をやってて思ったりすること、ね、なのでね、リスナーさんもあんま頑張りすぎずに、
う
ん、自分で楽してできるストレス発散方法とかを見つけるのもいいんじゃないかなと思ったりします。
はい、
はい
はい、この後はですねデイリーアロマのコーナーに行きたいと思います。
はい、エコー失敗、はい、
はい、わー始まりましたけれども、はい、先週はですね、うん、サイプレス、なんでサイプレス紹介したんだっけ、
むくみに効くから、
そうそうそう、
むくみね、って話でしたね、
むくみがテーマで、はい、うん、むくみっていうのに役に立ってくれるのがサイプレスっていうお話をしたんですけど、うん、じゃあせっかくなので、うん、今週は頭痛
はい、
によく使われるアロマ精油を紹介したいと思いますけれども、
うんうん、
デイリーアロマのコーナーではですね、毎週リスナーの皆さんの心とか体が楽になるように、うんうん、その心と体のむくみを
、ね、
解消してもらうために、うん、毎週一つアロマの香りを紹介しています。
はい、ありがたい、
はい、アロマってどういうイメージがありますか。
アロマね、マッサージとかね、
マッサージ、シューピーは
もう癒しとか
そうですね、
はい、よく言いますけれども、うん、実はいろいろ植物、これアロマって植物なんですよね、知ってました？
アロマって植物、
うん、
あ、植物からできてる、ね、
植物から取れてるもの、
はいはいはい、
これ雑貨なので、うん、扱い的には雑貨なので雑貨屋さんとかで売ってたり、うん、100均で売ってたりするものは、うん、偽物なんですけど、
うん、
本当にきちんとしたアロマ、エッセンシャルオイルとか精油って言ったりするんですけど、うん、それはもともと植物の香りから香りの成分をギュッと瓶、ちっちゃい瓶一本に凝縮したものを、うん、アロマで、
アロマ、
精油、うんうんうん、エッセンシャルオイルって言います、
はい、
で昔からこう植物っていろいろケアに使われてるじゃないですか、う
ん、はいはい、
おばあちゃんとかもさ、なんだっけ、やけどしたらアロエ塗りなさいとか、
うん、
ヨモギとかも結構いろんなのに使われますよね、
ね、切り傷にヨモギ ね、塗りたくったり、ね、
りとか、うん、今では流行りでヨモギ虫とかも
あります
もん、体を温めたりとか、ね、だから植物の力ってすごいんですよ、
うん、
でお薬もいろんなお薬のもともとの源っていうか、もともとの成分をたどってみると、うん、植物から人工的に、うん、作ったものがお薬だったりするものもあるんですね、
はい、
なのでアロマを本当に使いこなせると、うん、本当に生活が豊かになると思います。
やった
すごい、いいですね、
やった
じゃあ、はい
はい、今週のね
デイリーアロマ。
デイリーアロマ今日のね。
はい、お願いします。
はい、じゃあ A と B どっちがいいですか？
お2種類。
じゃあ B でいきましょう。
B で行こうかな。
はい、今日のデイリーアロマは、うん、ペパーミントです。
あ、おお、さっきちょっとチラッとね。
はい、チラッと言いました。これもうちょっと詳しくお話ししようかなと思うんですけど、うんうん、あのペパーミントって、うん、結構 メジャーですよね。
そうですね、ガムとかね、ガム
出てる人
多い
ですね。
ガムガム、韓国系のガム
で。スースーする。
うん、はいはい。
うんうん、あれ基本的にペパーミント。他に、うん、まあ似たようなのでスペアミントとかもうちょっと甘い香りがするものと。
違うんだ。
はい、植物が全く違う。
あ、スペアミントとペパーミントは違う。
違います。はい。あとはなんかペパーミントは西洋発火とかって言ったりするんですけど、うんうん、あの発火油とかもあるじゃないですか、雑貨屋さんで。発火油。発火油も、はい、まあちょっとペパーミントとは違うけど、うん、似たような。うん、植物から取れてます。だからあのスースーするような成分がすごくたくさん入ってるんですけど、あれが例えば片頭痛とかって血管がこう拡張ってて、うんうん、広がっちゃって、うんうん、でそのドクドク心臓の、うん、あの拍動ってさっき言ってたじゃないですか、うん、あれに合わせて頭がガンガンしちゃったりとか、うん、なので気圧、台風とか天気が悪くて気圧が下がると、うん、血管が広がっちゃって、うん、頭が痛くなっちゃったりして片頭痛が起こったりする。なのでペパーミントって血管をこう血圧をまあ上げてくれるんですけど、はい、っていうことは結果的に血管をキュッと締めてくれる、うん、
締めるね、うんうん、キュッとね。
そうするとこういうのを使ったりとか塗ったりすると片頭痛が収まったりする人が
結果としてね
いますね。これ本当は良くなるとか言っちゃいけないんですけど、法律的には。
だから結果としてね、
結果としてね、私もそういう経験があります。というのでペパーミントっていうのを一つ持っているといいんです、いいと思います。
ペパーミントどうやって選べばいいの？なんかほら誰に相談すれば
そうなんです。でアロマの注意点なんですけど、うん、アロマって、雑貨扱いなんですね、
うん、
だからその辺で売ってるアロマいいって聞いて買っちゃうと、うん、それ中身何が入ってるか、ピュア 100% とか天然 100% って書いてあるのは基本的には信用しない方がいいです、
うん、
そうなんです。
そうなんですか。
7割8割は人工的なものが添加されてたりとか。
ピュアじゃない。
あ、そうです。あ、だから法律で縛りがないので別に書いたって何にも法にも触れるわけじゃないし、ピュア 100% で書いた方が売れるじゃないですか。
世の中怖い
っすね。そうか、でも雑貨扱いだからやっぱそこは縛りがないってことですよね。
すごいですよね。
ちゃんと信頼を受ける専門知識を持ってる方に相談するっていうのが一番いいですね。
あ、知らなかったっすね。
そうか、そういう専門家がね、うん、そうした方がいいですね、はい、
信頼できるブランドをきちんとメーカーを使うっていうのがすごく大事。あとは飲まない、原液で塗らない、うん、その辺は必ず抑えて、うん、であとは禁忌って言って、うん、やっちゃいけないこととか注意事項がアロマって全部あるんですね、うんうん
はいはい、
でペパーミントは3歳以下の子供には使っちゃいけないっていうのが禁忌だったりするので。
なんでなんで。
これケトン類っていう成分が入ってるんですけど、神経毒性って言って、ね、そういうのがあったりするんです。なのでちっちゃい子って、うん、大人は大丈夫でも、うん、体がちっちゃい分影響が大きく出やすかったり、そういうことがあるので、はいはい、使わないでください。
3歳以下は使っちゃいけない、
まあ、あとは別になんかそこまでなんか命に関わる影響が出ない人の方が多いんですけど、よく見るのは、お母さんがいいからって言ってペパーミントを使って、うん、手に、ね、ペパーミントついてるじゃないですか、うん、子供が、ね、にもいいって言って塗って子供が、ね、それで目こすって、
うん、あ、そうか、
ヒリヒリして泣いてる子が、ね、結構よく見るんですよ。そういう意味でも、まあ、アロマってすごく使いこなすといいんですけど、注意事項とか、ちょっと後悔することにもなりかねないこともあるので、そういう注意事項、禁忌含めて、しっかり、知識も入れた上で使いこなせるようになってほしいなと思います。
はい、
アズアズのデイリーアロマのコーナーでした。 耳から取れるむくみ取り耳ぐすりラジオ
ぐすラジ。
さあ番組も終盤に入ってまいりましたけれども、この番組ではですね、毎週テーマを決めてお話をしていますが、今日のテーマは頭痛。
はい、頭痛でしたね。
はい、はい、頭痛っていっぱいいろんな人が持ってるから、でいろんな頭痛の種類がありますねっていうお話をしてきましたけれども、うんはい、頭痛大変ですね。
そうですね。
なんかこう痛みがあるとなんかこうストレスがかかったりとか、うん、それだけで結構日常生活大変になったりしますけれども、
はい、
そういう患者さんも結構いっぱい来ますか？
結構多いですね、うん、まあ、頭痛だけだと僕整形外科なので、
はい、
なかなか頭痛だけっていうのだと、
うん
まあ、首の症状と合わせてとかのはつくんですけど、はい、できるんですけど、そうじゃないとね、頭痛だけってどこに行っていいか分かんないっていうのは正直、
うん、そうか、そうかも、内科に行けばいいのか、
うん、
それとも何 脳神経外科に行ったらいいのか、
そう、
そうです、
難しいですね、
まあ、肩こりの人は整形行ったりしますよね、うん、
きっとね。
でも一番最初に行った方がいいのは、
うん、
本当にすごい強い痛みとかだったら脳神経外科とかは行った方がいいですね、
うんうん、
本当に命に関わるから、
はいはい、まずは原因がちゃんと、
う
ん
もうね、
そこにはないっていうのをちゃんと病院で確認をしてきてくださいって
言われますよね。それは本当に命に関わりますからね、大事ですね、はい、あとは、まあ、なんかさっき言ったような気圧の変化でとか、
うん、
あとは仕事して緊張してて痛みが増えるとかっていうのは、うんうん、まあ緊急性はない可能性があるので、
はい、
そういう人は、まあ、整形外科とか、
うん
整骨院とか、
うん、
行っていただければ、まあまあ、そこに、ね、いる人によってね、お医者さんによってとかね、
うんうん、
一緒によるんですけど、うんまあ、どっかいいところに当たればっていう、ね、
どっかいいところに当たれば
そうなんですよ。お医者さんもね、せっこともね、いろいろありますので、まあ、いいとこをね、
はい、
見つけてください。
何の解決、最後の最後で何の解決にもならない。
なんか投げやりになりましたね。
ね、
投
げやりになりましたけれどもね。
う
ん
まあ、本当にね、
はい、
いっぱいありますから、病院って。探しましょう。ちゃんと。
そうですね。一応、この番組のコンセプトって何でしたっけ。
病院がなるべくなくすって、なくなるっていうね。
行かなくてもいいように。
行かなくてもいいように、そうそう。まあ、本当にやばい時は頼ってもいいんですけど、
はい
まあ、その前に、ね、できることがいっぱいありますので、
はい、
やってください。であとね、はい頭痛って、まあ、痛みの一つですけど、
うんうんうん、
痛みってサインなので、
はい、
そう何かしらこう頑張りすぎたりとか、
うんうん
なんかこうキャパオーバーだよ、お前の体やばいよみたいなサインが頭に出てるよってことなので、
はい、
その辺をちょっと加味してね、頭痛出てるからちょっと頑張りすぎたかなとか、
あー、
なんかちょっとね、自分の人生をとかね、生活を振り返るような一つにしてもらえたらいいなと思いますので、
うんうん、その痛みのサインをこう見て見ぬふりはしない方がいいよってことですね。
そうですね、
はい
はい、
はい、ということで、ぜひ今日ね、いろんな解決策が出ましたので、ちょっと一つでもいいから、頭痛がある人とか痛みがある人は試してみると、
うん
いいと思います。ぜひやってみてください、
はい
ぐすラジはですね、私たち3人が毎週月曜日の15時に、FM 那覇の放送をお送りしておりますので、
はい、
ぜひね、あとは YouTube とかからも検索して聞いていただきたいと思います、
はいはい、
また来週の放送も楽しみに、しておいてください。
はい、はい
ということで、皆さん お付き合いいただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
はい、また来週。